よくいらっしゃいました。今日は回復の神と題して詩編の107編を読みたいと思います。今年は詩編をお話ししております。まあ、私は牧師になってもう実は32年経ってるんですね。もう十分ベテランなんですけど、牧師でまだ50代というとベテランって感じがしないですね。70代80代の牧師さんがいくらでもいるのでまだまだペーペーな感じですね。でも30年やってると大体テレビで30年やってるとベテランって言われるんですけど、でもこの、まあ、説教というのは、大体私は1年間の、ね、シリーズでお話しして、おりますけれども、この詩編のシリーズをやったのは今回初めてなんですね。多分これから死ぬまでにもやらないと思います。だからよく聞いておいてくださいもう今更言っても遅いかもしれませんが、でも毎週ね、違う詩編を取り上げてお話をしてきておりますので、少しは皆さんも詩編に興味を持っていただいたり、あるいは理解がね深まっていただけてるんじゃないかなと思います。まあ、牧師の仕事は、私が考えている牧師の仕事っていうのは聖書に興味を持っていただいて、聖書が少しでも理解できて、皆さんの霊の糧になること、だと思っております。だから私の話は時々ちょっと講釈臭いというか、説教というか、なんか聖書研究みたいなことは多いんですけどもね。でも今日読んでああそうだなと思うこともあれば、あるいは何ヶ月か何年か経ってね、そこを読んだ時にあそういえばこういうお話だったなとかね、そういうこともあると思うんですね。ぜひ、皆さんの信仰生活の何かの足しになればなと思っておりますけれども、今日は詩編の107編であります。で、詩編というと半分にですねダビデの名前がついておりまして、時代的に言うとイスラエルの統一王朝時代、紀元前の1000年ぐらいのものが多いと思いますけれども、多いと思われておりますけれども、実は今日お読みする詩編はそれから500年600年後のですね、いわゆるこのバビロン捕囚が終わって帰ってきた後に作られた詩編です。で、実はそういう詩編もいくつもあってですね、今年も取り上げてはいるんですけれども、で、詩編が最終的に一つのこの150編の形になったのは、紀元前の3世紀ぐらいかな、4世紀3世紀ぐらいかなと思うんですけれども、そういう意味では比較的新しい詩編でありまして、イスラエルの歴史の中では非常に大きな出来事であったバビロン捕囚を背景として書かれた、歌われた歌であります。少し長いですけれども、107編のですね1節から32節まで読みたいと思います。最後まで読みません、32節までを読みたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。そしてこの読みながら聞きながらですね、この詩編の持っている形というか特徴は何だろうかなということをこう思いながらしていただければいいと思います。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにと、主にあがなわれた人々は唱えよ。主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった。東から西から北から南から、彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失った。飢え渇き魂も衰え果てた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。主は乾いた魂を明かせ、飢えた魂を良いもので満たしてくださった。彼らは闇と死の影に座る者、貧苦と鉄の枷が締め付ける囚われ人となった。神の仰せに反抗し、意図高き神の御計らいを侮ったからだ。 主はロークを通して彼らの心をくじかれた。彼らは倒れ、助けるものはなかった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。闇と死の影から彼らを導き出し、束縛する者を立ってくださった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。主は聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを砕いてくださった。彼らは無知であり、背きと罪の道のために屈従する身になった。どの食べ物も彼らの喉には忌むべきもので、彼らは死の門に近づいた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は御言葉を使わして彼らを癒し、破滅から彼らを救い出された。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。感謝の生贄を捧げ、御業を語り伝え、喜び歌え。彼らは海に船を出し、大海を渡って商うものとなった。彼らは深い淵で主の御業を、驚くべき御業を見た。主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされたので、彼らは天に上り、深淵に下り、苦難に魂は溶け、酔った人のようによろめき揺らぎ、どのような知恵も飲み込まれてしまった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので、波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。民の集会で主をあがめよ、長老の集いで主を賛美せよ。以上であります。なんとなくね、特徴を分かっていただいたと思うんですね。同じような言葉が繰り返されておりますけれども、その話はもうちょっと後で詳しくするとして、実はこの107編はその前の2つの105編106編と、セットになっております。まあ、三部作っていう感じなんですが、でこの105編はですね、神様が、主なる神がアブラハムの子孫たちを選ばれて、そして、エジプトから救い出されて、約束の地パレスチナに導き出られましたっていうことが書いてあります。で、105編の10節11節に、主はそれをヤコブに対する掟とし、イスラエルのへの常しえの契約として立て宣言された。私はあなたにカナンの地を修行として継がせよう。ちょっと前後を読んでおりませんので分かりにくいかもしれませんが、まあ、神様はこのユダヤ人にパレスチナの地を与えるにあたってですね、一つの条件を与えられました。それは立法を守るということですね。神様との契約書を交わされたわけで、この契約を守っていればあなたはこの土地に住まい、そしてこの土地で祝福を受けると。でももし破れば呪いが下ると、この土地を出ていかなければならない。非常にシンプルで分かりやすいですね。とこしえの契約として立て宣言された。でこのパレスチナに住み着いたアブラハムの子孫たちはどうであったかというのが、その次の106編に書いてあるんです。まあ、ご存知のように、彼らはこの律法を守りませんでした。神様との契約を、まあ、破棄したというか無視したんですね。106編の35節から読みますと、諸国の民と混じり合い、その行いに倣い、その偶像に仕え、自分自身を罠に落とした。神様がイスラエルの民に対して警告を与えられたことは、そのもともといた人たちと結婚をして仲良くしてはいけませんと。なぜかというと、そうすることによってその人たちの宗教を取り入れることになってしまう。だから自らそのような危険な、ねことに踏み込んではいけない。しかしイスラエルの民は、そこに住んでいた人たちはその周囲の人たちと、結婚をして、まあ、仲良くしちゃったんですね。その結果、その地域の偶像をというか宗教をたくさん取り入れてしまって、 神様のとの契約の一番最初のモーセの十戒の第一戒を破ってしまうわけですね。膨大な律法ですけど一番最初から破ってますからね。最後の最後破ったんじゃないんですか。最初からダメだった。一回二回がダメですからね。主なる神のみを神とせよというのと、この神を刻んではならないというですね、一回二回を破ってしまった。その結果彼らは反抗し思うままに振る舞い自分たちの罪によって堕落したと書いてありますけれども、神様はその前か、主は幾度も彼らを助け出そうとされたが彼らは反抗し思うままに振る舞い自分たちの罪によって堕落したと43節に書いてある。何度も助け出そうとされてます。それは預言者を使わしてね、こんなことをしてちゃダメだよと、いや神様約束したでしょ、もうその律法があるでしょ、これを破ったらこの土地を失うことになるよって何度も何度もいろんな方法で神様は語られたんですが聞く耳を持たなかった。結果として、まず北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされ、南ユダ王国はバビロンに滅ぼされてしまって、そして多くの人は殺され、蹂躙され、また散り散りになりですね、ごくごく一部の人がバビロンに連れて行かれる。それが世に言うバビロン捕囚ですね。でも神様は本来ですね、本当の、一番最初の契約ではもう破ったらそこでアウトで、そのバビロンに連れてかれるっていうこともそもそもはないはずなんですよ。もうそこでダメですか、アウトですから、もうチェンジですよね。野球で言えばスリーアウトチェンジだから、もう、ノーチャンスなわけですよ。何度も何度も、ダメだよダメだよって言われてそれでも聞かなかったんですから、ね、それでもうアウトチーンですよね、清算、で神様は別のアブラハム2世かなんかを探して第二のイスラエルを始められてもいいんですけど、神様はそれされなかったんですね。先週コラの話をしましたけども、まさに神様は憐れみ深い神様なので、自分で約束をしておきながらですよ、破ったらアウトだっていう約束をしておきながら、破ったイスラエル人に憐れみをかけて一部の人を残されたんですね。そしてその人たちをもう一度パレスチナに導かれるわけです。106編の47節一番最後のあたりに、私たちの神主よ、私たちを救い、諸国の中から私たちを集めてください、聖なる御名に感謝を捧げあなたを賛美し褒めたたえてくださいと、褒めたたえさせてくださいと書いてあります。この捕囚地での祈りなんですね。これは神様どうぞ私たちを救ってくださいと。でこの祈りに応えて神様はまさに奇跡的な方法で、ペルシャの王キュロスがバビロンを、一夜にして、征服してですね、そしてキュロスはそれまでバビロンが世界中から集めていた人たちをそれぞれ自分の国に帰って神殿を建ててペルシャのためにお祈りしてくれって言ったんですね。全く逆の政策をやった。それで、もうまさに狐に包まれたような感じでユダヤの人たちもパレスチナに帰って神殿を建てて礼拝することができた。そのことをまさにこの神の御業を、歌ったのが今日読んだ107編なんです。ストレートにそのバビロンから帰ってきてどうのこうのっていうことは書いてないんですけれども、しかしそのことが前提になっています。最初の2節3節に、主にあがなわれた人々は唱えよ、主は苦しめる者の手から彼らをあがない、国々の中から集めてくださった、東から西から北から南から。バビロンっていうのはパレスチナから北の方なんですけれども、もちろんそれ以外にもね、この世界中に散らばってしまっていた人たち、彼らもこう帰ってくると来たということなんでしょうか。主にあがなわれた、あがなうというのは買い戻すということですね。神様はもう自分の罪によって自分の失敗によって他国の人の手に渡されてしまっていたイスラエルの民を神様自らが連れ帰ってくださった、あがなってくださった。でこの神の偉大さ、神の慈しみ深さを歌ったのがその後の4節からのとこなんですが、 先ほどもちょっと言いましたけれども、この4節から32節にはですね、2つの定型文が出てきます。一つは苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった、導き出されたという表現もあるんですが、これが6節、13節、19節、28節とあります。4つ出てくるんですね。それから主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられるっていう、これも8節と15節と21節と31節と4回出てくるんです。でこれは今の歌でいうとですね、今でもこう歌でも折り返しのところありますよね。前半は一番ずつ歌詞が違うけども、折り返しは一章みたいなのありますけども、あれと同じなんです。これはもともと歌ですから、詩編っていうのは。今私メロディー分かりませんけども、もともとはメロディーがあったんですね。だからその、折り返しのところがこう2箇所あって、その折り返しを持つ4番までの歌詞のある歌ということです。4節から9節が1番で、10節から16節が2番、17節から22節が3番、23節から32節が4番というんですね。タイムトリップできたらね、これをみんながどういうふうに歌ったのか、ぜひ、まあ、運よく天に行けたらですね、まあ、運よくっておごられますけど、天国に行ったらですね、ぜひ聞きたいですね、これはどんな歌だったのかね。なのでこれ、まあ、表に表すとですね、こういうことになります。ものすごく字が小さいので分かりにくいかもしれませんけれども、1番、2番、3番、4番ですね。でこの緑のところと赤いところが同じ表現で繰り返されている、こういうことになるわけです。一番最初の2節3節は、まあ、全体の最初のこう呼びかけっていうかね、があって、そして、同じような形のものが4つあるわけですね。で最初の2節から4節から9節のところのテーマは道に迷った旅人、そして10節からのところは囚われた人、それからその次の17節からは病んでも死に瀕している病人、最後の4番は海で難破しそうになっている商人、あるいは船員の話であります。同じようなお話なんですけれども、これがこう、まあ、テーマというかね、登場人物を変えて4種類出てくるんですね。こういうのはなかなかこう毎日聖書を読んでいてもですね、あそうか、ここが1番で2番で3番で、あここの登場人物はこれだみたいな、あんまり思わないですけど ね、そういう話をするのが私の仕事なので、あそうか、こういうふうになってるんだってですね、いうことなんですが、まあ、内容をちょっと入っていきたいと思いますけれども、1番のですね、旅人の話ですね。あそれで一つ言い忘れてましたけれども、この1番2番3番4番の冒頭のところがですね、同じ言葉で始まってます。彼らはっていう言葉で始まってます。4節、彼らは荒れ野で迷い、10節、彼らは闇と死の陰に座る者、17節、彼らは無知であり、23節、彼らは海に船を出して、ね、これでその形を整えてるんですね。で最初の彼らは何どうだったかというと、荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失ったと。荒れ野、イスラエルの南の方には荒れ野があります、砂漠がありますけれども、まあ、何度もここでお話ししておりますが、非常にこう似た地形ですからね、平らなとこじゃないです、こう岩がこう連なっている。で一回迷うとですね、もう元に戻るのは至難の業だそうですね。みんな似てるんですね、どこ見てもこう 岩山ですから、何度も同じところを通ったりする。でも一度迷うともうそれは死に直結するわけです。当時のことですから当然ね、カーナビもないしスマホもないし、昼間空見ても太陽真上にあったら どっちか分かりませんからね。だから彼らは荒れ野で迷い、砂漠で人の住む町への道を見失った、飢え渇き魂は衰え果てた。 かしそこでね、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。もうダメだ、絶対絶命の時に神様助けてくださいと、こう祈ると主はまっすぐな道に彼らを導き、人の住む町に向かわせてくださった。で、日本語訳だとちょっと分かりにくいんですけれども、この道に迷ったのは旅人の責任なんです。これはまあ、たまたまどっか、こっちが近いんじゃないかなと思って行ってしまったとかですね、そういうようなことがニュアンスとしてはあります。で、自分で道を見失っておきながら、でも神様助けてくださいと叫ぶと、神様がまっすぐな道を導いてくださって人の住む町に向かわせてくださった。で、主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の心に驚くべき御業を成し遂げられるという、またこの定型文があって、主は乾いた魂を明かせ、飢えた魂を良いもので満たしてくださった。ただ目的地に着かせてくださっただけではなくて、飽きるほどに潤し、また食べきれないほどに満たしてくださったという表現なんですね。もともと自分が悪くて道を見失ったのに、神様は彼らを導いてくださって、そして目的地に着かせてくださっただけではなくて、そこで彼らを潤し満たしてくださいますというのがこの1番の話です。で、2番は囚われ人。聖書の囚われ人と私の囚われ人はちょっと漢字が違いますが、もう同じ意味ですけれども、彼らは闇と死の影に座る者、貧苦と鉄の枷が締め付ける囚われ人となったと言いますね。ここはこのイスラエルがバビロン捕囚にあった、その話そのものですね。バビロンに連れて行かれるときに、皆さんも映画なんかで見たことがあるかもしれませんけど、手枷、足枷ですね、このごっつい足輪のような手の輪みたいなのつけられて、鎖でこう十つなぎになってですね、もう何百キロ何千キロと連れて行かれるわけです。もう途中で生き絶える人もたくさんいたようですけれども、そして連れて行かれたところでも、いつ命を取られるかわからない、貧苦と鉄の枷が締め付ける囚われ人となった。それは神の仰せに反抗し、意図高き神の御計らいを侮ったからだと書いてあります。神様がしてはならないと言われた他の神々を礼拝するという大きな罪のゆえに、彼らはそのような憂き目に遭ってしまったんですね。自分が悪いんです。でも苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。自分たちが悪いにもかかわらず助けてくださいと叫ぶと、神様は彼らに救いを与えられた。闇と死の影から彼らを導き出し、束縛する者を立ってくださった。彼らを捕まえていた束縛する者、バビロンですね、バビロンを神様が不思議な方法でやっつけてですね、そしてペルシャの支配下になり、ペルシャによって彼らは解放されるわけですね。主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。で、主は聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを砕いてくださる。どんなにそれは堅固な強固な獄であっても、枷であっても、神様はこれを打ち破ってくださった。もうバビロンに連れて行かれた人たちからしてみれば、決してもう自分たちが解放されることはないだろうと諦めていたと思いますけれども、神様の御業によっては破壊されない扉も貫抜きもないんだと。で、3番が病人ですね。彼らは無知であり、背きと罪の道のために屈辱する身になったと。屈辱するっていうのは私も初めて聞きましたけども、これは従わざるを得ないというような意味でしょうけれども、これはその後ですね、どの食べ物も彼らの喉には忌むべきものであり、彼らは死の門に近づいたと書いてあることから、病によって、もう身動きが取れなくなってしまっている、そういう状態のことを言っているようです。でもそれは無知と背きの罪のためだ。 食べちゃいけないものを食べ、してはいけないことをして、その結果として病を得てしまった。でもうどの食べ物も彼らの喉には忌むべきものというのは何も受け付けなくなったということですね。何も食べられなくなってしまった。何も食べられなくなるともう、ね、死が近いと言いますけども、まあ、昔も今も変わらないですね。で彼らは死の門に近づいた。もう向こうはあちらに、ね、あちらの門にもう徐々に近づいて、でもそこでですよ、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、これ1番も2番も3番も同じなんです。もうギリギリもう死ぬっていう時に主よ助けてくださいって、なんでそこまで叫ばないのかという感じですけれども、これはこの死の特徴なんですね。人間というものは本当にどうしようもなくならない限りは心から主に叫ばないんだよと。でも主に叫ぶと主は彼らを苦しみから救ってくださった。主は御言葉を使わせて彼らを癒し、破滅から彼らを救い出された。御言葉を使わせてどういうことでしょうかね。おそらくこの預言者であるとか神様の言葉を託された人がやってきて主の言葉をかけて癒したということなんでしょうか。主に感謝せよ、主の慈しみは深く、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。で感謝の生贄を捧げ、御業を語り伝え、喜び歌え。もう病癒されて解放されて元気になったわけだから、もう喜んで感謝の生贄を捧げましょう、御業を語り伝えましょう。これが3番ですね。で最後の4番が、船人ですけれども、商人ですが、彼らは海に船を出し大海を渡って商うものとなった。これはですね、なんか、大々的に商売始めたっていい感じですけれども、実はそうじゃなくて、本来ならば神様から託されたもので、満足すべきなのに、わざわざ海を越えてさらなる富を求めたというような否定的なニュアンスですね。で主は仰せによって嵐を起こし波を高くされたので、彼らは天に昇り深淵に下り、苦難に魂は溶けた。まあ、彼らが要するに高ぶって富を増やそうとしたので、神様は彼らに対して、まあ、罰を与えられてね、しつけをなさったと。もう海が大荒れに荒れて、天に昇り深淵に下りと書いてありますけども、もう木の葉のように船が揺れて、さらに次読むと27節に、酔った人のようによろめき揺らぎ、もう船酔いしてしまってですね、どのような知恵も飲み込まれてしまったと書いてあります。船を操る人たちがもうどうやっても仕方がない状態になってしまっているということですね。もう人間の知恵ではどうしようもない。さあどうしましょう。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、ヨナを思い出しますね。ことここに至ってという感じですよ。いやいや、その前にそんなことをやるなよとかね、もうちょっと早くになんとかあったんじゃないかと思うんですけども、もう知恵が飲み込まれてしまった。人間の知恵がもうこれ以上人間の知恵ではどうしようもないと思った時に、人間は初めて神様助けてくださいと、困った時の神頼みをやるわけですよ。でも主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い望みの港に導かれていった。神様が今度は波を沈めて、そして彼らを望みの港にまで導いていかれた。で主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。本当に驚くべき御業が彼の上に起こって、目的地に着いたわけですね。主を礼で民の集会で主を崇めよ、長老の集いで主を賛美せよ。彼は民の集会を離れてしまったんでしょうね。もう自ら海外にまで行って、富を増やそうとしているわけですから。でもう一度民の集会に戻って神様を賛美しましょうっていう話ですね。まあ、以上この1番2番3番4番の、お話、旅人の話、囚われ人の話、病人の話、そして商人仙人の話なんですね。でも言ってることは同じです。 出ることはここに書いてある通り、まとめちゃうとなんかあっさりしてしまうんですけども、まず自分ではどうしようもない状況に陥ってしまうんですね。でこれはこの詩編107編に関する限りは自分の責任を強調しています、ね、自分の責任で迷ってしまう、自分がまあ不摂生で病気になってしまう、あるいは自分が犯した罪によって投獄されてしまう、あるいは自分が高ぶって富を拡大しようとしてしまったがために嵐に遭ってしまう、でもうダメだというね、死の門がそこに見えてくる、闇と死の影にが近づいてくる、人間の知恵が行き着いてしまう、その時苦難の中から主に助けを求めた、まあ、私ならここでもうね、あ、終わりです、何を言ってるんだと、何を都合がいいこと言ってるんだ、この後に及んでやっとかと、もっと早くにやることはありませんでしたかと、その前にもっと神様にお祈りしながら道を歩むべきだったし、バカな商売を始めない方が良かったし、もうちょっと食べるものも着るものも考えて、生活の習慣も考えて、病気にならんようにすることができただろうと、もう遅いよって言いたくなるんですけども、この神は違うんですね。この私たちのお作りになった神様は違う神様、主は彼らを苦しみから導き出された。だこれ当たり前のようなことですけど、当たり前じゃないんですね。当たり前じゃないんです。先ほどあの証の中で罰の話ありましたけどね、こう主なる神は罰は与えません。代わりにこの都合のよく神様の名を呼ぶ私たちを救い出してください。でもその御業は偉大なんですね。そのなさることは偉大です。もう決して道を見出せないと思っていた彼らの目の前にまっすぐな道が見つかる。もう身動き取れない、がんじがらめでどうしようもないと思っていたこの私たちを縛っていたものが溶けていく。何も喉を通らなくなっていた私たちの病が癒されて、もりもり食べれるように。あれほど荒れ狂っていた海が静かに穏やかになる。これ象徴ですからね。私たちの人生の話なんです。これは私たちも迷うでしょうし、病むでしょうし、もうどうしようもないって思うようなことが起こりますよね。でもその時に遠慮なく主を呼びなさいよって言ってるんですね。遅いことは、生きてる間はいいんですよ。声が出なくたって心の中で叫べるわけですから。いやもうこんな状況で神様言っても聞いてもらえんじゃないかな、もうね、あまりにもちょっと都合が良すぎる、恐る恐るでも主を呼びなさいと、助けを求めて叫ぶと、主は素晴らしい偉大な、まさにアメイジング・グレイスですけど、驚くべき御業によって私たちを回復してください。嵐は静まるでしょう、病気は癒されるでしょう、私たちを拘束していたものは打ち壊されるでしょう。それを見て私たちは主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられると言って主の御名を褒めたたえるんですね。ここは大切なところなんです。神様は回復してくださった、ね、はいどうもって言ってですね、またなんか愚かな道にこう進んでいってはダメなんですね。そこで主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき業に皆さんを成し遂げられると言ってですね、確認をしてね、主を褒めたたえていく、証しをしていく、語り伝えていくっていうことがですね必要なんですね。その時私たちにはさらなる祝福が待っている。同じ鉄を踏む必要はありません。私の一生を振り返ってみたら、 同じようなことしとったなというんじゃ寂しいでしょ。もうギリギリになって叫んで助けてもらい続けました私の生涯はみたいなんじゃね、情けないですから、今からでも間に合いますからね、そうなる前に。でもそうであってもね、大丈夫ですよっていうのはこの歌なんです。それがバビロン捕囚とであり、それが回復なんですね。神様はイスラエルの民をなぜ選ばれたかっていうことですね。もちろん彼らは非常に優秀な民族なんです。今でもね、世界の富を握り世界の知恵を持っているのはユダヤ人です。でもその彼らをして主に背き、国を失い、もうダメだというところまで行ってしまう。でも神様は憐れみによって彼らを回復させられた。イスラエルの人たちはまさに生き証人なんですね。主は憐れみ深い方ですよ。主の慈しみは変わることがありません。永遠に変わることがありませんよ。だから安心して主に助けを求めましょう。この歌の一番最初のね、一節は、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえにと、主にあがなわれた人々は唱えよっていうところで始まってるんですね。私たちそれを唱え続けていくわけです。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえ、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださる。何度も救ってくださったでしょ、忘れちゃいけません。主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。このサイクルというかね、この神様の憐れみのサイクルの中に私たちは生かされていくわけです。今日は詩編107編をお話しいたしました。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは本当に恵み深い方、あなたの慈しみは常しえに変わることがありませんから感謝をいたします。ですから私たちは恐れることなく、また何度も失敗をし裏切り、あなたを悲しませても、この信仰を失うことなく今日まで来ておりますから、ありがとうございます。神様、これからもあなたを悲しませるでしょう。しかし私たちがあなたに向かって叫ぶことをあなたは待っておられます。そして何度でも憐れみを持って私たちの叫びに耳を傾け、救ってくださる方です。その度ごとに私たちはあなたの偉大なる御業を拝することができますから、ありがとうございます。神様、今死と隣り合わせ、もう日中もさっちも行かなくなってしまった多くの人たちがいることを覚えております。どうぞ彼らがあなたの名を叫ぶことができるように。神様、あなたこそが誠の神、唯一絶対の神であり、そして憐れみの神ですから、どうぞこの国を憐れんでください。本当にこの国も瀕死の状態です。神様、私たちはあなたに向かって叫びます。あなたの偉大な御業、私たちの思いを超えて遥かな偉大な御業を私たちの周りの人たちに、そしてこの国に見せてくださるように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。